神の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はマタイによる福音書6章9節 A になります。マタイの福音書6章9節の A までお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。説教、天の父よ。松永牧師です。
教会が大切にしてきた三要門、あまり三要門という言葉は聞きなじみがない言葉かもしれませんけれども、歴史の教会の中で3つの要となる文、三要門というものがあります。私たちの信仰を形作る要、私たちの信仰を整える大切な3つの言葉、三要門です。3つということですから、私たちはこの三要門を一つずつ一つずつ学んできてきました。最初に十戒を学び、先週までで使徒信条を学び、そして今日から主の祈り、三つ目の文章、言葉、主の祈りをご一緒に学んでいきます。先ほども主の祈りを祈りました。教会では折あるごとにこの主の祈りを祈ります。いつもいつも祈ります。ですから教会に来ていると自然にこの祈りを覚えてしまう方もおられるかもしれません。知識者というか誰でもいいんですけれども、主の祈りと呼びかければ天にまします我らの父よと自然に言葉が出てくるようになる、そんな方もおられるかもしれません。教会はこの主の祈りを大切にしてきました。それは教会というものが祈りの中で喜びに支えられ、平安に支えられ、困難を乗り越える力というものを経験してきたからです。教会というのは祈りによって、御言葉もですけれども、御言葉とともに祈りによって力づけられ困難を乗り越えてきた。ですから教会というものは大変美しく、また温かく、そして力強く祈りというものを大切にしてきました。しかしこれは私の経験ですけれども、教会で祈りが愛されてきて、祈りの力が語られてきて、祈りが大切にされてきて、そういうことを知れば知るほど、私自身が祈ってもそこに喜びが伴わない、そこに平安が与えられない、そこに力を得ないということを経験します。祈れば大丈夫と皆は言うけれども、祈っても大丈夫ではないということを経験します。いつしか祈っても虚しくなって、いつしか祈れなくなる、そしてどんどん祈らなくなるという、これは私の経験です。教会を力づけて喜びと平安で満たしてきたはずの素晴らしい祈りが、どうして私の力とならず、喜びとならず、平安とならないのだろうか。祈りがもたらしてきた良きものが、どうして私たちに与えられないのだろうか。どうしてか。そんな疑問を持つときに、正しい祈りというものに私たちは自然に行き着くということではないということを教えられます。私たちは教会に来て祈っていれば正しい祈りに行き着く、そんなことがない。私たちは正しい祈りを学ぶ必要があるということを教えられます。ですからイエス様は弟子たちに教えを、 祈りを教えられました。私たちもこの主の祈り、イエス様が教えられた祈りということを学びながら、私たちの普段の祈りそのものをも学んでいきたいと思います。今日開かれているマタイの福音書6章には偽善者の祈りと異邦人の祈りが記されています。偽善者の祈りは自分の信仰深さを人前でひけらかすように、人前に見せびらかすように、人によく見られたいという、そういう祈りです。異邦人の祈りは、自分はこれだけ一生懸命に熱心に信仰をやってるんだから、この祈りに神様答えてねと、そういう、ある意味神を動かそうとする打算的な祈りです。偽善者も異邦人も皆私たちと同じように神を主よと呼びかけ祈っています。しかし形は祈りであっても、その中身はただただ人の思惑でいっぱい、人の願望、欲望、思惑、自分の思う通りになりますように、私のこの通りになりますように、私の私の私のと、こういう祈りは人中心の祈りです。主イエスはそういう偽善者、異邦人の祈りを取り上げて、彼らと同じようにしてはいけませんとこう言います。ですからあなた方はこう祈りなさいと呼びかけます。主イエスは弟子たちに、祈りというのは人の思惑で満ちた人中心のものではなく、神を中心として祈るんだ、神の御心を祈るんだ、それを主の祈りをもって教えてくださっています。私たちは真剣に主の祈りを学び、祈りたいと思います。言葉を覚えるということよりも、言葉を覚えるとともにその心を身につけたいと思います。主の祈りは一体何を祈っているのか、その心を身につけたい。そうすれば私たちの普段の祈りも神中心の祈りへと変わっていきます。教会で、家で、どこでも主の祈りをいつも祈りながらすると、普段の祈りまで主の祈りらしくなってくる。主の祈りと同じ方向に向き始め、祈り始める。神中心に。主の祈りを学びながら、私たちは普段の祈りも教えられていきます。私たちは神を中心とする祈りを祈る。それはこの呼びかけからもうすでに始まっています。天にいます私たちの父よ、天にいます私たちの父よ。この最初の呼びかけは、主の祈りにとって、また私たちの普段の祈りにとって、実は何よりも大切な言葉なんです。少し、皆さん10回を思い起こしていただきたいのですけれども、主の祈りと10回というのは、実は非常に同じ形をしていると言われます。同じ構造を持っているなんていうふうにも言われます。どちらもまず最初の言葉、序論というものがあって、そして神についての前半があって、人についての後半があって、そして主の祈りには最後、章詠、結論がありますけれども、ほぼ同じなんです。呼びかけがあって、神について、人について、そして結論があると。十回というのは、何々してはならない、何々しちゃならない、何々したらダメだよという、そういう神の教えが語られて続けて、そして一見すると、なんだか教会っていうのは何々しちゃいけない、何々しちゃいけない、神様っていうのはどうやら不自由な、なんか窮屈にするような神様なんじゃないかって、そんな風に思えてくるかもしれません。しかし その10回の最初の言葉、呼びかけの言葉はこうです。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。この最初の言葉で目が開かれます。十回を語られる神というのは、人を窮屈に不自由に縛りつける神ではなく、むしろ囚われていた私たちを解放する、不自由だった私たちを自由にする、そのような神ではないか。目が開かれる。この十回の最初の言葉を聞くときに、あ、私たちの神は私たちを解き放ち自由にしてくださる、そのような神なのだと目が開かれ、そして十回を聞いていくことができるんです。同じように、天にいます私たちの父よというこの最初の言葉、この呼びかけの言葉によって私たちは目が開かれる。私たちの神がどのような神であるのか、目が開かれる。そして私たちの神を知るんです。天にいます私たちの父よと呼びかけるとき、私たちはどのような神のお姿を見ているでしょうか。私たちの神がどのような方だと知って呼びかけているでしょうか。天にいます私たちの父よ。天にいますと聞くと、ついこの地上とは区別された天、この地上よりも遠い場所というものを想像するかもしれません。けれども、天にいます父という言葉は、天だけでなく地にもおられる誠の神様ということを意味しています。天だけの神様じゃないんです。天っていうのは、いわゆるこう完全な神様、そんなことをイメージします。私たちの神様は天だけでなく地でもおられる。さらにはこの神様が私たちの父と呼ぶんですから、この神様は私たちの近くにもおられるということを意味しています。天の父なる神様と呼ぶときに、遠い宇宙の果て、私たちにはもう手の届かない遠い宇宙の果てにいる神様という呼びかけではなく、天にも地にもおられる、そして天におられる私たちの父、私たちと共におられる神と、そういう神のお姿を私たちは見て呼びかけることができます。さらに天の父なる神は近くにおられるだけでなく、まあ、ある意味私たちを完全に愛しきってくださっている、愛してくださっている神ともいうことが言えます。皆さん、もしお時間あれば、今日の6章を全部読んでいただけたい、読んでいただけると、良いと思います。イエス様は今日の主の祈りを教えられた後に、その後に続くところで、天の父なる神様とはこういう方だということを語っておられます。このようにも語られます。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈りもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。空の鳥を見なさい。鳥は何にもしてない。働いてもいない。けれども、天の父はこの鳥をも養ってくださってる。ならば、その鳥よりも価値のあるあなた方はどうだろうか。養われないはずがない。また、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、 あなた方の天の父が知っておられます。私たちの天の父は、働くことをしない鳥や花さえも養い、美しく装ってくださり、愛してくださる。それならば、鳥や花よりも価値ある私たちには、さらに大きな愛、完全な愛、そういう神の愛で私たちは愛されているんだと。父なる神は、今日も昨日もこれからも私たちのことを養ってくださっているし、私たちの必要のことはちゃんとすでに知ってくださっているし、すでに備えてくださっている。このような表現が許されるかわかりませんけれども、父なる神は、全力で私たちのことを愛してくださっています。全力で私たちのことを愛してくださる方。放蕩息子の例え話に出てくる父の姿を思い起こします。自分の財産の半分を持って出て行ってしまった自分勝手な息子がいる。その息子はその手にした財産をあっという間に使い切ってしまう。湯水のように。自分勝手に生きた結末は一文なしです。大変みすぼらしくなる。この一人の息子は自分の家に帰ろうとしますけれども、もう心に覚悟を決めてます。家に帰る。しかしもうそれは自分のお父さんの子供ではなくて、お父さんのしもべとして、奴隷として家に住まわせてもらおうと、そのように懇願しようと。すると、父はどのようにこの息子を迎え入れたか。おそらく、この息子が出て行った日から、ずっと父は外を眺めていた。空の鳥や野の草を見てたんではなくて、息子の帰りをずっと待っていた。そして眺める先にようやく動く人影が見えた。じっと目を凝らすとそこに自分の愛する息子がいる。この父はかわいそうに思い、息子のもとに走り駆け寄っていき、そして彼を抱いてボロボロになった息子のために一番いい服を持ってきて、彼の指に指輪をはめさせて、彼の足に履物を履きさせて、全力で彼のことを抱き寄せ愛し、彼のもとに行って彼を愛した。そして自分の財産を食いつぶした息子のために父は彼が帰ってきたことを喜んでお祝いをした。放蕩息子の例えは、放蕩息子というそういう題名がついているけど、別のことを言い方をすれば父の大きな喜びではないでしょうか。父は自分の息子がどんなであっても喜んでるし、父は自分の息子がどんなになって帰ってきたとしても払いのけることをせず全力で愛して抱きかかえてくださる。天にいます私たちの父よ、天にいます私たちの父なる神はこのように私たちのことを愛しておられます。私たちの近くにおられ、私たちを愛し抱き寄せ、私たちの必要を備え、私たちの存在を喜んでくださってる。目が開かれます。私たちの神のお姿が見えてきます。天にいます私たちの父よ。私は今日、ぜひ皆さんに一つの神のお姿を持って帰っていただきたい。そしてそれをしっかりいつも覚えていただきたいと願っています。天にいます私たちの父よと呼びかけるたびごとに、私たちを全力で愛してくださる神が私の近くに、私と共におられる。そのように祈り始めていただきたいと、そのように願います。天にいます私たちの父よ。このように呼びかけるとき、私は 全力で神に愛されているのだという喜びが私たちに迫ってくるでしょう。私だけの喜びではないです。天にいます私たちの父よ。私たちの祈りです。私たちが皆このように祈っていい。そして私たちがこのように神に愛されているという喜びに預かれるのです。祈りにおいてこの呼びかけ、最初の言葉が大切です。私たちの神がこのような神であると目が開かれるなら、私たちの祈りは喜びを放ち始めるでしょう。この祈りから平安が私たちにこうもたらされるでしょう。父なる神が私たちのことを全力で愛してくださっているという現実に圧倒されること、そのことが分かってくるなら、私たちは神から平安をいただき、生きることに非常に厳しいこの現実の中で、勇気と力を得ることになります。バルター・リュティという第二次世界大戦を生きた説教者がいます。リュティという人です。この人の説教で、そのもうまさに戦後間もない1945年から1946年にかけての主の祈りの説教が残ってるんです。このリュティという人が、天にいます私たちの父よ、この箇所の説教の語り出しを私は読んで非常に衝撃を受けました。このように語り出すんです。主の祈りの説教の語り出しです。幾多の殺戮が繰り広げられた後、ついにあの新爆弾が極東の島国に落とされてしまいました。その瞬間、地上では物だけでなく、多くの人々の心も揺れ動きました。このように語り始める。極東の島国、それはここ日本のことです。新爆弾、広島、長崎に投下された原爆のことです。リュティという説教者はこの出来事から地上だけでなく多くの人々の心がこの出来事で揺れ動いたとこう語り始める。この説教者はこの後、世界というものは、私たちのこの世界は安全保障、安全保障、安全保障という名のもとで平和や安心を得られると考えてきた。けれども原爆という出来事は、安全保障なんてそういうものがいくらあったとしても、平和や安心なんてものは、一遍に一瞬にして消え去ってしまうのだと、こう語り続けるんです。もし世界中と安全保障を皆と結んだとしても、一発の原爆が投下されてしまえば、すべてが消え去る。原爆、そんなものがある限り、どんな安全保障があっても、この地上に本当の平和や安心なんてものはもたらされないんだ、とこう語るわけです。私はこれ読みながら、コロナの事柄も同じだなと思ったんです。誰もがコロナということを想像していない出来事、誰も想像していませんでした。予期していなかった。しかし自分の想定を超える出来事というのはこの地上において起こる。コロナ禍ということも私たちの中にある安心を一遍に消し去ってしまいました。この地上の中にあるもので、いくら平和や安心、平和を買いませんか、安心を買いませんか、これがあれば大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよというものがいくら積み重ねて、いくら手に入れたとしても、この地上に生きる限り、それらのものを一遍に消し去ってしまう、そういうことが起こる。 リュティという人は、だからこそ私たちは祈るのですという。天にいます私たちの父よと。この地上では得ることのできない神からの平安を私たちはこの天の父なる神よと呼びかけ祈るところからいただくんだと。この地上で何があろうとも天の父なる神の愛、そして天の父なる神からもたらされる平安を消し去るものはこの地上には何もないのだから。私たちは何をもって平安を、安心を得ようとしているか。私たちはこう呼びかけることができる、こう祈ることができる、そして得ることができる。天の父なる神よと、天からの、神からの平安をいただくことができる。私たちの祈りは、こういう神の愛、神からの平安から始まっていきます。天にいます私たちの父よ。この呼びかけから、祈りから、私たちは祈り始めていきます。神を神とする祈りを、神を中心とする祈りを始めていきます。皆さんの中にもし、祈ることが苦手であるとか、私はあまり祈れないんだという方が、私と同じようにおられるならば、天の父なる神よ、天にいます私たちの父よ、私たちの目を開かせていただいて、このような神に祈っているのだと。どうぞ目を開き祈り始めたいと思います。主の祈りを祈る旅ごとに、また普段の祈りのごとに、主イエスが私たちに教えてくださった、天にいます私たちの父よ、この呼びかけを大切に呼びかけ祈りたいと思います。神を中心とする主の祈りから、普段の祈りから、喜びと平安と力を得て、神を中心とする生き方を私たちはまた身につけていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたが今私たちのもとにおられ、私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。天の父よと祈る旅ごとに、私たちの目を開かせてください。あなたのお姿を見失いやすい私たちです。あなたを見失いながら、主よ主よと祈り始める者たちです。どうぞ憐れんでください。主の祈りを通し、普段の祈りを通し、祈りながらあなたをしっかりと見つめ、あなたにある喜び、平安、力をしっかりといただきながら、あなたを中心とする祈りへ、また生き方へとお導きください。どうぞ私たちに平安の中喜びつつ祈る、その祈りを教えてください。祈りによって力づけられながら生きる歩みを今日から始めさせてください。新しい一週間が始まります。もう一度新しい心であなたに呼びかけ祈り始めます。私たちが祈りを通し、あなたからの祝福を豊かに受け取る者たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。